このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回は前半エピソードです。2023年3月18日収録分です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。
はい、じゃあ米返しはいつもと同じく進めていきたいと思います。じゃあ米返しのコーナーです。
はい、
はい、じゃあ自分の方からコメントいただいていたので、コメントしますね。まあてかね、あの今日の朝リリースしたからリリースした瞬間聞いていただいて、しかもツイートまでしていただいたという、もう本当感謝感謝なんですが、高見千恵さんから、コメントいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、2つコメントいただいてまして、連続しているので、まあ、ちょっと全部もうまとめて読み上げてしまいますね。シャープ80、ゲーム散歩は司会の方が独立されるのですが、それが公表される前にライブドアがチャンネルタイトルからゲーム散歩を外し別ジャンル動画を上げる、急遽司会の方が説明に回るということがあり、そのやり方はちょっとどうなんですかねみたいな揉め方をしていましたねって話です。で、それともう一個、続けてツイートしていただいているのが、メタクエストはビートセイバー専用機になっちゃってますね、他のことをする余裕がない感じとコメントいただいてあります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれね、ゲーム散歩炎上してましたねみたいな話をトーマさんがしてたんですかね、うんうん、確か。
そうだね、なんかそうそう、ニュースになってて、なんかいきなり全然関係ないというか、なんか今までも全然関係がなさそうな動画が上がっていたという話ですね。うんうん、まあなんかそういう事情あったんだねとは、なんか思いましたね。
詳しいですね。さすが。以上ですね。なるほどですね。司会の方が独立されることによって起きてた炎上なんだな。へえ。まあなんかいろいろなんか大変ですね。
うん。なんか。今ちょっとうぐって出てきたのは、その、飯田さんっていう方ですかね。そのゲーム散歩やってた人が。この方が、普通にライブドア退職するから、なんか、ゲーム散歩のチャンネルは、多分、変わったというか、なんか全然違う使われ方になるのかな、という印象。
なるほど。ちょっと、そもそもライブドアだったんだっていうところが知らなかったんですが、なんか似たような感じで、俺結構好きだった日経テレ東大の、日経テレ東大っていう YouTube チャンネルあるんですけど、知ってます？
いや、知らないな。
あ、知らない。
うん、日経テレ東大。
日経テレ東大っていうチャンネルがあって、ひろゆきと、あと、まあ、最近結構いろいろテレビ出てる、その成田さん、イェール大学の教授の成田さんの2人が MC で、まあ、政治家さんに意見聞いたりとか、なんか他になんかどうでもない雑談みたいな感じで話をしたりとかする番組が YouTube であったんですけど、まあ、結構ね、面白い、俺好きだったんだけど、その、ディレクターの高橋さんっていう方が、最初日経を、テレ東を退職されるっていうので伴って日経テレ東大チャンネルが閉鎖になって、全ての動画が見れなくなるっていう、
はいはい、
ことが発表されて、なんかまあ炎上というかみたいな感じになってたんですよね。まあ ただあのリハックっていう名前だったんだけど、リハックの最後の K を Q に変えてリハック Q っていう、リハックっていうのを高橋さんがもう一回別でチャンネル立ち上げてそっちで続けていくっていう風になったから、まあ、新しい動画についてはそっちで見れるけど過去の動画見れなくなっちゃうなと思って。
まあそういうことはやっぱよくあるんだね。
ね、なんかそういうゴダゴダが YouTube でもなんかいろいろ企業が入ってたりするといろいろあるんだなっていうのはちょっと思いましたね。
うん
、うん、似てるかどうかで言うと微妙かもしれないけど、はいはい。あとはビートセイバー専用機になっちゃってるんですね。まあね、ビートセイバーはあのクオリティが高いし、やってていい運動になるし、すごいいいんですよね。
なんかね、コンテンツがもっと充実、まあ、してきてるんだろうけど、こう、なんか、もうちょっといろいろなんかね、あの、幅が広がるといいのかなとか、まあ、持ってない自分がいるのは、ね、なんか、なんなんだけど、なんかこう、見てると思ったりするね。
そうね。まあ、ただ一つ、あの、俺の中で、ブレイクスルーが1個あったのが、そのレンズを買ったんですよ。その、
レンズ。
メガネを今までかけながら、VR の、VR ゴーグルのレンズだね。メガネかけながらやると、その、めちゃめちゃ窮屈で、なんか変に、なんだ、変な感じになるし、すごいね、VR ゴーグルつけるのが億劫だったんですけど、
そうだよね。
VR ゴーグル側の、やつにつけるレンズを別で買ったんですよね。うん、そしたら、初めてコンタクトレンズをつけたぐらいの世界の広がり方をしてて、ああ、こんなに違うんだと思って。
そうだよね。
一気に楽しくなりました。
全然違うもんね。
そうで。全然違ったので、はい。まあ、もし、レンズ、メガネかけながらやってて、ちょっとめんどくさいなと思ってる方いたら、つけていただけると世界広がるなって感じで。それで、これゴーグルつけるのが億劫じゃなくなったから、ザルーム出ますみたいな話を展開しましたけど、ザルームクリアしました。
うん、おすごい。
楽しかった。
なんか、早い、うん。
もう、だってすぐつけれるからね。
いいね。
メガネの調整をしなくていいからすごい楽でした。
メガネも歪むしね、なんか。
そうなの。そうなのよ。しんどいんですよ。
うん。
はい。まあ。
非常にわかる。
はい。まあ、ビートセイバー専用機、まあ、そうですね。まあ、もっといろいろ、ちょっと自分も探してみます。はい。
ね、
ということで、結構ドラドラ話してしまいましたが、米返しは、まあ、以上で終わろうと思います。じゃあ、引き続き本編もお楽しみください。失礼します。はい。じゃあ、ココナッツテックシャープ81-82のレコーディングを開始したいと思います。お願いします。
はい、お願いします。
はい。で、81-82じゃねえ、82-83だねこれ多分。まあいいや。
そうか、
そうそう、要は今日リリースしたのが確かシャープ80なのよ、ちなみに今日収録してるのが3月18日なんですけど、はいはい、80って書いて確かリリースしましたって言った記憶があるので、今日リリースした80の次、まあ、来週リリースするの81なので、この収録は82からですね。82と83ですね。
はい
はいはい。はいはい。で、シャープ80で、まあ、乗っけた、 なんかちょろっと、前段で話をしているように、ちょっとね、まあ100回に向けて、シャープ100に向けて、まあシーズン2、コナッツテックシーズン2をちょっと、まあなんか構成を変えたりとか、まあちょっといろいろ変えてみようかなと。まあ100回記念でシーズン2に入るっていうのもありなんじゃないかっていうので、まあそれをちょっとダベル回を、まあアンケート取ってみましたと。で、今日の朝リリースして、一応24回再生はされてたんですけど、まああの、Spotify で聞いてる人はいないっぽいのかなっていうのもちょっとあって、あの投票は誰もしてなせんでしたっていうので、まあ結局まあそんなに誰も気にしてないような内容だったということで、その時話してたようにちょっと前半、まあこれで言うとシャープ82は、普通に記事紹介情報共有を、まあちょっとジェイクリージーとトーマユリ、トーマから、まあ、1個ずつ、まあ、1個か2個ずつ、ちょろっと共有をして、で、まあ、サクッと終わって、で、後半で、まあ、シーズン2に向けて、どういう風な内容にしていくのかっていうのを、ちょっと、ディスカッションしながら決めていこうかなという風に思います。はい。
うん、
なので、まあ、前半部分、じゃあ、ということで、まあ、近況報告とか、雑談とか前は乗っけて、それが前半に来てましたが、ちょっと今回は前半を情報共有にして、後半を、シーズン2に向けてっていう話なので、それはなしでいきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、自分の方から情報共有ですね。はい。ちょっと気になった内容をちょっと共有させていただきます。Twitter の、内容なんですけど、あれ？リンクで貼ってたの間違えている。ちょっと待ってね。こっちですね。ごめんなさい。
うん。
はい。今日のツイートかな？ 3 月18日のツイートで、まあ、すごいちょっと気になったっていうか面白いなとも思ったので、共有してるんですけど、なんて読むんですかね、うんうん、これ。シチュー優先さんという方のツイートですね。
うん、はい。
シチュー優先さん。まぁ、ちょっと漢字もこれなんて言えばいいのかわかんない。まぁ、シチュー優先さんという方の、コメントなんですけど、まぁ、ツイッターの内容を読み上げると、弊社ではコーディングルールで、ファイル等の逐次処理を禁止しておりまして、効果としてはプリリクエストから複雑なロジックが 90% 以上消え去った手応えがありまする。フォーやホワイルがなくても実装できるなら、初心者はそれらを学ばない方がええんじゃないかしら。JavaScript っていうツイートなんですね。
うん。
で、まあ、知ってるから使ってしまうわけで、知らなかったら使えないってから知らない方がいいんじゃないか。まあ、複雑なロジックに挑んでバグを量産するんだったら、まあ、公開関数を使い尽くすために、リソースを割いた方がマシになるんじゃなかろうかと。で、ちなみに、else if を含む、まあ、nested if とスイッチ分もコーディングルールで禁止しているでござる。複雑なロジックを書けなくするための壮大な実験でしたが、少なくとも弊社では成功しておりまするというふうに、発言されてまして、
うんうんうん、
でも foreach 自身も認められてなくて、他にも reduce とか、reduce write とか、うん、まあ、そういった、場合も、代替がある場合は代替、まあ、書き換えますっていう風なルールになってるみたいなんですね。
うんうんうん。
で、具体的にどうやってるのかっていうのが、書かれてなくて、なんか ね、ずっと Java とか書いてたおじさんからすると、こんなことできるんけっていう。ほぼほぼ、ね、リストとかを、なんか、要は、繰り返し行うさ、そう。要は、マップとかも、基本的には、禁止してて、リストに対してのマップの処理を禁止してて、まあ、大体が設計ミスだから、アレイマップでごまかさずに、まあ、リファクタリングで対応していく。けど、まあ、モジュール開発では時々for each がこうちらっと存在してたりすることもあるっていうような話があるみたいですね。まあ、一応、設計をするのがプログラマーの仕事だから、そういったもの、ルールで、作業してるから、まあ、設計をちゃんと考えましょうっていうことを徹底できたっていうふうに言ってるね。まあ、その副作用として、副作用というか、それの、そういったことをちょっと強制したことによっての、いい部分として、まあ、関数型プログラミングがこういうことかっていうのが、まあ、把握できたのが収穫でござったっていうふうに書かれてますね。うん。いや、なんか、
ちょっと
俺禁止されたら何もできなくなっちゃいそうと思って。
なんだろう、でも。
わかる？
まあ、別に禁止されてても。困ることないと思うのは、そんなんだ。じゃあ、どういうふうにやったらいいんですかっていうのも、多分あるから、それにのっとって、ロジックを考えるのかな、とは思うけど、うん、なんだろうね、for each とか使わないってことは、
そう。
フィルターとかそう使わないのかな。全部使わない。
だった。うん、許してないって言ってて、アレイ使わないのかな、スイッチも使わないのね、
if や for while は、使わないのはまあまあ、わかるよと。なんかね、マップとかでやんのかなと思ったけど、そういう話じゃないのかな。
マップも、ツイートにぶら下げてる内容として、質問ありましたね。マップ等で処理をするっていうことですかって質問に対しては、ご明察の通りそういう処理に非常に稀に遭遇するけど、大体が設計ミスだから、アレイマップでごまかさずにリファクタリングで対応してますって書かれてますね。だから多分マップも使わないんですね、アレイの。だから要はイテレーター的な感じでくるくる回すっていうのを、そもそも許してない、でくるくる回してる時点で設計が間違ってるっていうような話なのかな、というふうに私は読んだんですけど、ただ
まあまあまあ、関数型言語の考え方が体得できましたみたいなこと言ってるから、自分たちはそれ体得できてないんだなって思ったんだけど、なんだ、関数型言語でもそんなに、結局なんだっけ、その行列計算みたいな発想な気がしてたから、そのこういう行列にこういう処理を当て込みましょうみたいな発想の話だとしたら、マップとかなのかなって想像しちゃう たんだよね。でもマップも使わないってことはなんか、
うん、
ちょっとなんだろうな、その具体的になんかこうどういう風になるのかが自分では想像がついてないね。
そうそう、想像できなくて。
うん、
うん、ちょっと気になった、すごい気になったので、この方のちょっとツイートだったりなんかいろいろちょっといろいろ調べてみて、今後何か自分の中で新しい、あ、こうすればよかったんだみたいな知見が得られたら、ちょっとまたそれはそれで、発表というか共有したいなと思います。
はい。
うん。ま、ちなみに、その、入れ子になってる if 文とか、else if とかに関しては、なんか、ま、この、なんだっけ、シチュー優先さん、シチュー優先さん曰く、うん、ドモルガンの法則を使うと、基本的には全てフラットにすることができる。まあ、要は1個の if 文で、ある程度対応できるようになるっていうふうに言ってましたね。うんうん、まあ、なので、if else は使っちゃダメだけど、参考演算子はありだよっていうツイートも今見つけましたね。うん。ちょっと、はい、この方のツイート遡ってみたりとか、いろいろ見てみたいと思います。全然関係ないツイートとかもいっぱいあるんで。
まあまあ、そりゃそうだろうね。
そりゃそうだ話ですけど、はい、ちょっとまあ納得できるかどうかわかんないですけど、探ってみたいかなと思います。はい、ま
あ、ちょっと、
はい、今日お昼ぐらいかな、朝かな、まあ、ちょろっと見て、って思ったので、もうちょうどいいや、今日共有しちゃえと思って共有に載せさせていただきました。
うん、
はい。じゃあ自分はまあ、他にもいろいろあったんですけど、まあ、とりあえず一番気になった内容を共有しようと思って、はい、とりあえず1個だけ、持ってきました。じゃあトーマさんの方は、1個ですかね。
はい、1個、これは、まあ、なんでしょうね。一個紹介です。自分の中でタイムリーだったんで。で、これ記事というよりは、なんでしょうね。発表っていうんですか。IPA が、
はいはいはい、
3月16日に出してるもので、情報セキュリティの一コンテンツとして、EC サイト構築運用セキュリティガイドラインというものが、公開されてますと。
うん。
うん。で、まあ、どういう人対象のもんですかっていうと、まあ、中小企業の以下の方々っていうので、まあ、産業書いてある。EC サイトを新規に構築しようとしている経営者。二つ目が、SaaS 型サービスの利用も含む、すでに EC サイトを運営している経営者。で、三つ目が、経営者から指示を受けた EC サイトの構築及び運用担当者、関係者及び外部委託先事業者。
うん。
経営者目線の話と、開発部隊、運用部隊の目線の話が入ってるよと。いう形で、まあ、このガイドラインに沿って、まあ、セキュリティ対策をするべきですよという、ガイドラインが、まあ、出てますという、そういうお話ですね。
なるほどですね。まあ、要件が1から、ん?順番がなんかわかんないです。1、2、4、7、8、10、12、13、14。3、4、3、5、6、9、11、なんか全部で14個の要件があるんですかね。まあ、ログの話とか、サーバーソフトウェアの最新化の話とか、あとはファイアウォールとか、そういった感じの要件が一応あるんですかね。うん、このガイドラインの一応要件として。
そうだね、そうだね。ちょっとね、うん、なんか
まあ一応その、はい、セキュリティガイドラインっていう PDF 今パッと開いたら84ページあったんで。
うん。あ、そうそう、あの結構量が あるんだけど、一応その、ね、うん、なんだ、6ページ目に表が書いてあって、なんかどういう人はどこが必読ですっていうのが、うん、まあ書いてあるので、それを読むとちょっとだけ絞られます。
あ、なるほどですね。経営者編と実践編で、付録が被害を受けた EC サイトから生の声一覧。ちょっと気になるな。
うん、あね、うん、これで、まあ、なんだろうな。この重要なのは、経営者目線での話が書いてあるっていうところで、うん、意外とさ、その、こう、なんだ、業務委託される側とか、もしくは開発で入るっていう場合に、なんかこういう話をお客さんにしないといけない場面があったりすると思うんだけど、なんかそういう時に、なんかこう説明しづらいというか、これってどういう理由でこれやんなきゃいけないんですよとか、そういう話をこう、なんか毎回一から考えたりとか、なんか社内のその有識者の人に聞いたりとか、まあ一般的にこうでこうで、まあ弊社でもこういう事例があるんでこうですよとか、なんかそういう話をこう考える人ってまあ少なくないじゃないかなと思ってて、まあこれ一応 IPA 的にこういうのが対策するポイントですよっていうのを EC サイトに絞って、こう何発表してくれてると、なんかこうここでも言われてますし、みたいなので、一個説得力が増すというか、なんか項目としてもピックアップしやすいし、こういう理由でっていう理由の一個で挙げれるので、なんか非常に、なんかこの資料の意味としてあるんじゃないかなというのと、具体的に読んですごいためになるような内容が記載されていると思うので、ちょっと自分も全部しっかり読んでないんですけど、目次レベルとか流し見程度だと、まあまあなんかほほーんっていう感じで、セキュリティの周りの気をつけるべき話は書いてあるので、なんかそれなりに有用な気がします。
うん、なるほどですね。まあどっちかっていうと、経営者側に対してのメッセージとしては、セキュリティリスクっていうのは常にあるんですよっていう話とか、どっちかっていうと非あんまりリテラシーを持っていない方々に対してのリテラシーの底上げ的な側面がなんかありそうだなっていう部分があったので、なんか、うん、俺も今話聞きながら流し耳をちょろっとして、そういう感想を持ちましたんで、
うん
うん、なんか説得するときにここに書かれてるんでっていうのは、なんか強くその説得する材料のうちの一つとしては使えるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
ね、なんか少しはそこで、うん、なんだろうね、うん、もうお金ケチらないでくださいねっていう、ね、なんか、回答として使えそうだなと、感じだね。
そうだね、この、やっぱ、なんか経営者に対してのメッセージが強く出てるな、まあなんかこう、対応として使えるなって思ったのは、うん、被害額の平均とか、この場合はこんぐらいの被害額が出ます、うん、自己相当対応費としてはこんだけの費用がかかりますっていう風に出てて、情報漏洩が3000件の場合は600万円、まあなんか A 社の顧客情報漏洩で3000件は600万円だけど、 B 社の対応してない場合、漏洩が1万件あった場合は、まあ、9800万円ですよとか、なんか具体的なね、金額が書かれているのが、なんか説得に対してかなり大きく
強く説得するできるようなになるかなってちょっと思いましたね。
ね、なんかそんな気がしますよね、はい、
これ漏洩したらどうなるのってとこまでちゃんと書かれてるっていうのはやっぱすごい、
うん、
いいなと思いましたし、まあ、自分も知ってることはやっぱ多いんですよね、うん、クロスサイトスクリプティングとか、まあ、リクエストフォージリとかそういったまあ有名な攻撃手法について書かれてたり、まあ、常にソフトウェアは再起進化しとかないと、まあ、ゼロデイ攻撃ありますよとか、うん、まあ、なんていうか俺たちが当たり前にのように一応知ってはいるっていう内容な気がするんですよね、うん、なので、まあ、そこら辺でこう、うんうん、改めてそこがこう出てて、でチェックシートみたいなのもなんか付録的な感じで書かれてたんで、
うん、うん、
なんかいいのかなと思いましたね。
うん、そうそう、チェックシートに要件がまとまってて、
うん、
これはまあ自社でやりますとか、なんかそういうチェックができるから、まあ、これも一個経営者に対する説明の資料に使えたりとか、まあセキュリティ要件の整理に使えるなぁと、なんか、うん、ちょっと思ったりしますね。うん、
なるほどですね。まあなんか生の声とかが、
うん、
なんかまああるあるだよねみたいな内容としては、なんかバージョンアップが難しくなっちゃって、まあ、かさめず行ったが箇所が多くあってバージョンアップ難しくなって迅速に対応できなくなってましたとか、
うん、うんうん、
なんか脆弱性が見つかったけど最新バージョンでリニューアルする計画があったから、まあ、古いバージョンで現行のまんま脆弱性があるまんまについてそのまんまに放置してしまったとかで そこを狙われて被害に遭ったっていう感じの声があって、なんかあるーって感じで
ね、なんかあるあるって思ってね読んじゃうよね。
うん、あるよね。はい、まあなんかこの付録の生の声はなんか出て、まあそうだよねっていう感じなんで
うん、
うん、面白いなと思ってしまったので、まあまあ興味ある方はぜひぜひ読んでくださいって感じですね。
いや、もうぜひおすすめですという、まあ、紹介でしたね。はい、
はい、わすげえ、付録に契約関係書類のひな形まで載ってる、これすごいね。
おお、すごいすごい有用というか、これを
有用です、
ね、いや書きたいんですよみたいな感じになんかこういう内容をこうどう伝えるかっていうのは結構悩んだりする場合もまあまあある気がするのでね。
うん、なるほどですね。まあ、このガイドラインは2023年3月16日が最終更新日になっているんで、
うん、
はい、めちゃくちゃ最新の内容ですね。
うん、出たばっかりです。
うん、まあ、今後活用、EC サイト、特に EC サイトですかね、を、まあ、運用、開発する方々にとっては、すごい良い資料になるのではないでしょうかって感じですね。
はい。
はいはい、じゃあありがとうございますってな感じで、いつもよりかだいぶあっさりめな感じの、記事紹介、うん、まあ普通の気になったこと紹介になりましたが、この後は後半に関しては、ココナッツテックのシーズン2に向けてちょっと話していきたいと思いますので、まあ、前半話したようにですね、はい、なので、予報共有に関しては以上で終了したいと思います。はい、
はい、
じゃあ後半もお楽しみに。